スマート EX にようやく登録しました。ブーバイクラッチオ。そもそもが窓際を死守してますし、今やテレビ会議が普通になってますんで、出張とかもあんまりなくなりましてね。公共交通機関を使うのって遊びでどっか行く時ぐらいしかなくって、その中でも新幹線をよく使ってたのが1年、2年ぐらい前ですかね。取り憑かれたようにオートスナックを巡っていた時ね。やるんだったらその時に EX 割でしたっけ？そっちをやっておくべきだったんですけどね。もう新幹線乗るようなこともそうそうないんで、なんで今更ってなもんなんですが、ちょっと利用する機会があって、おしゃスイカで乗りたいんじゃっていう、それだけの理由でスマート EX に登録してみました。まだ使ってないんでね、ちょっとドキドキ警報発令中なんですけども、あれピッて読ませたらなんか出てくるんですよね。忘れるのにちゃんと取れるんですかね。田舎も丸だし、最近のね、ペイペイに始まったコード決済のやつ、なんか私的にはね、エリカとかアップルペイとか、エディもそうか、車輪的なもんから後戻りしているような気がしてしょうがないんですけど、まあそれはさておくとして、ペイペイやね、他の一連のあれもそうですし、この新幹線予約、スマート EX は何でもよかったんですけど、お得な料金になる EX 割の方なんかはね、なんか特定のカードというか自社関連のカードしか登録させないっていうのがめんどくせえですよね。わしはマイル、アナのマイルを貯めたいんじゃと、アナワイドカードを使わせろやってことなんですけども、もうそのためだけに高い年会払ってワイドゴールドにしてんのに、締め出してどうするかなみたいな。お、そういえばついに LINE カードを経由してアナマイルへ移すっていうルートが終了しますね。まあ多分飛行機なんてね、もう乗っても年に1回だと思うんで、1年で1回、羽田岡山往復できる分だけマイルが溜まってくれればそれでいいんですけど、っていうかね、プレミアムクラスもマイルで買えるようにしてくれってなもんですわな。そうすればね、別に年一で乗るかどうかなんで、SFC とかどうでもいいですし、プレミアムクラスならね、ラウンジへも入りますからね。あの謎の、神秘の羽田の4階、あそこはまあ大したことなかったんでどうでもいいです。こんな小さいおにぎりがこのように存在するのかと驚いた。そして我先にとマッサージチェアへ群がる連中が嫌でしょうがなかったでおなじみの羽田の4階ですが、入る前はね、シートがゆったりみたいなこと書いてあったんですけど、私的には3階の方がむしろ良くねって思ったのはなんか間違えてたんですかね。だからね、岡山空港のラウンジで待ってできればそれで十分なんです。もうね、始発っていうの？伝説のブーチバイで飛ばなくて6時間待たされたでおなじみの、岡山7時発だったかな？あれ乗るときなんてね、ゲートのところがもうごった返しててね、結構いっぱい椅子あるんですけど、座るとこなんか皆無なんですね。まあ、羽田なんか言わずもがなでしょ？ポツンポツンと椅子も置いてありますけど、空いてるとこなんか皆無じゃないですか。だいたい羽田の岡山行きなんかね、左から ABCD つって、なんかゲートみたいなのがあるじゃないですか。だいたい岡山なんかね、端っこの D から入ってさらに延々と、本当に延々と歩くっていうくらい遠いんですけど、羽田に行けば必ず買うずんだ餅？全然東京土産じゃないんですけど、あれ仙台なんですかね。そんな産地などどうでもいいんですよ。ずんだ餅はご近所の評判いいんで、必ず羽田ではずんだ餅を買うんですね。これが売ってるところが A の近く、D の真反対なんですね。もうそこを往復するだけで疲れるっていう。東京ね、何もかんでもでかいのはいいんですけど、でかいと歩く距離多いから嫌ですよ。田舎なんてね、いつも言ってますけど、車で横付けしてはい終了ですからね。普段歩きはしないんですね。都会だと便利すぎてダメ。田舎だと体が鍛えられる。違う違う。東京にいる方がよっぽどたくましくなりますよね。だから嫌いなんですよ。わしゃ楽したいんじゃ。そうじゃないんですよ。スマート EX ですよ。iPhone で新幹線の改札を通りたいんですよ。でも気がつくともう iPhone ってもう 11?11 なんですね。私7ですよ。いや、結構新しめの機種を使っているというつもりでいたんですけど、気がつけば 11? 振り向けば横浜ですよね。横浜ね。また万葉クラブ行きたいっすね。まあ、横浜っつったって、万葉クラブとゆで太郎と一蘭のある場所しか知らないんですけどね。例えばそうですね、相模原行こうってなると、出発点の蒲田から、私の起点はいつも蒲田。そっから、京急からの JR への乗り継ぎ乗り換えで、横浜駅降り立つでしょう。すると、崎陽軒のシューマイ弁当一度食べてみたいなと思うわけですね。でもまあ、その時買ってもね、満員の電車の中で食べれるはずもないし、まあいつやね、あれは埼玉の方から東京へ向けて、宇都宮線でしたか？に乗った時に、満員電車の中でマックのハンバーガーを食ってた若い者がいて、周囲にあのマックの匂いを撒き散らしてて、すげえな東京と、驚いたもんなんですけども、まあそんな度胸は私にはありませんから、相模原のね、帰りまで横浜駅に降り立ちますから、そこで買って、まあ宿で食べればええかってスルーしたら、相模原から帰ってくる子にはもうすっかり言わせちゃっててね、どうも俺、帰りはもう、鳥久のお弁当のことしか頭にないようになっちゃうからね。で、なんやかんやで、帰りの飛行機なり新幹線乗ってから、 しまった、シウマイ弁当忘れたってなるんですね。羽田ではもちろんね、新幹線の車内販売でも売ればいいのにね、何のために新横浜に泊まるんだっつう話じゃないですか。まあ、車内販売もね、なんか縮小縮小の傾向にあるようですけども、ブーフジなんか行くときはですね、名古屋から小玉に乗り換えますでしょう。小玉って車内販売ないんですよね。各駅停車で時間もあるし、ゆっくりしたいからあえて小玉っていう選択肢な人もいるだろうに、車内販売なくしてどうするかな。食堂車もないくせに。あの小さい頃ね、どうだったかな、京都とかだったと思いますけど、年に一回の旅行に連れてってもらうわけですよ。そんな時はね、親も奮発してくれてね、指定席を取ってくれるわけですね。でも食堂車行きたいから、食堂車食堂車っつって席座ってすぐ食堂車行くんですけど、料理が出てきやしないんですね。でようやく出てきて食べて席に戻ったら、もう新大阪過ぎてるみたいな。指定席取った意味はみたいに、幼い頃に悪いことしたなぁと申し訳なく思ったもんですけども、何の話でしたっけ、小玉に車内販売が来ない話。あれね、ブーフジ4の帰りだったかな。名古屋でのぞみに乗り換えて、待ち時間全然なくてね。だからもお茶すら買えなかったんですけど、まあええわと、のぞみだから車内販売で買うわって思ってたら、待てど暮らせど来なくてね。で、京都から高槻過ぎたあたりかな。もう新大阪に着こうかってこうね、ビューってすげえスピードで通り過ぎてったってことがありまして。あれほら、新大阪で運転手さんはじめ、なんつうの乗組員、乗組員って、従業員、あのほら、その人たちが、みんな JR 東海の人から JR 西日本の人に入れ替わるじゃないですか。それで急いでおったんかなと思ったり、また新大阪からも来ないんですね。姫路過ぎたあたりで来たんだったかな。いや、もう岡山着くがな、みたいな。いや、違うな。iPhone の話をしたかったんですよ。何が JR 西日本の乗組員ですか。あの、気がつけば11っていう話ですよ。言うてもね、8の次がなぜか10だったんで、9を飛ばしているような気がしないでもないんですが、っていうか2年縛りというか分割払いの割引が終わったのがこの前の5月なんでね、そろそろ XS か XR にしようかなと思ってたところでの入院だったんですけど、そうですよ、ちょうど2年前の5月ブーフジ3の時に iPhone7 に変えて、すると直後に7プラスが出てね、うおーとか言いつつ、ケース買ったら7用を買ったと思ったら7プラス用で、でブーフジ3にそれ持ってって、7プラスの人は50に持ってってみたいな決議に置いてたら、誰も7プラス持ってなかったでおなじみのあの7ですよ。でね、一方で GoPro 8が出ましたでしょう。私もここ最近の片付けの最中で、いくつか持ってた中華 GoPro もどきは全部売るか差し上げるかしたもんで、その手のカメラが、まあソニーの X3000 というのはまだ使ってるんですけども、 GoPro 的なものはなくなっちゃったのもあって、8にはすごい期待をしてたんですね。でまあ10月末だったですかね、発売になりましたと。昔からよく見てるね、 YouTube チャンネルがあって、まあリッチな方なんでずっと GoPro も買い替え買い替えされてて、7なんか3台ぐらい持ってるんじゃなかったかな。まあ今までもそうだったんですけど、きっと8出たら比較レビューやってくれるだろうなと思ったら、期待通りというか期待以上のことをやってくれてましてね。まあその方はね、7との比較の他に最近人気のオズモアクションかな、それとかさっきのソニーの X3000 とかね、そのあたりのカメラと8を並べて撮れるようなジグを自作されて、それで同時撮影して、それを編集して画面を縦に分割してね、8と7とか8とオズモアクションとか8と3000っていう風に並べて出してくれてたんですね。でその中におまけとして8と iPhone 11 Pro と比較してるのがあって、それ見てますと、あれ？これもしかしてトータルで考えたら iPhone が一番良くねっていうことが、私みたいな素人もそうですし、ご本人も、そしてコメント欄でも iPhone 絶賛っていう愛様になっててね、まあ、計らずも GoPro が8になることによって iPhone の良さがさらに際立ったっていう思わぬ展開？まあ、スマホのカメラなんてつって思いがちなんですけど、今回の iPhone 11 Pro のあのボトムズレンズ、世間ではスコープドックと言われてますが、私的にはですね、スコープドックというよりもスタンディングトータス、もしくはスナッピングタートル、ある意味ダイビングビートルであると言いたかったりもする、そしてベルゼルガではないと言いたかったりする三つ目のカメラね。三つ目ね、誰も写楽宝介とは言わなかったですね。手塚先生。まあまあまあ、誰も求めてないはずだったスマホのカメラ機能強化がついにこんなとこまで切ってたのかと、今更ながら驚いたところですね。でまあ、11 Pro の三つ目っていうのは、11の二つ目に、2倍の広角ズームを追加したものなんですってね。広角ズームってのはミリキなんですけどもね、2倍じゃあなーなんですよね。2倍のために3万の価格差はねえぞみたいな。ということでですね、11で機種変してまいりました。まあ、してきたっていうか、ソフトバンクオンラインショップで注文しただけなんですけど、まあ、ショップはね、待ち時間長いしね、余計なもん進めてくるんでめんどくせえんですよね。ましてやすりなんかもしてないですし、うちらみたいな田舎ですと、だいたい在庫なくて取り寄せになりますしね。 だったらまあオンラインショップでいいわということで、病院の待ち時間の間にマイソフトバンクからプチプチやりましたですよ。でもね、今のセブンの下取りプログラムとか、あと iPad もあるもんで、そことデータシェアとかもろもろやっていこうとすると、もはやプランの選択肢はギガモンスターっていう通信量50ギガのプランしかないみたいなことにしてやがりましたね、そんな野郎。今の契約ね、古いプランなんで通信量7ギガなんですよね。もう全然この7ギガで十分なんですけどね、入院しない限りは。機種変してよかったのかなみたいなこと思ってたら、ソフトバンクの方もキャンセルしたやつはかなわんとばかりに速攻で送られてきまして、そして私が買った後にペイペイポイント、あれは2万ポイントでしたか、イレブンへ機種変更された方へプレゼントキャンペーンをやり始めるっていう、そんの野郎。ホームボタンがなくなったのとか、フェイス ID がね、違和感あったんですけど、使ってるとね、iPad の方はまだホームボタンあるモデルを使ってますけど、そっちの方に違和感を覚えるようになりましてね。前はね、バックキーもある Android がいいなとか思ったりしたもんですけども、慣れちゃうとね、何もない方がいいなと思うのは Apple の策略にハマってますか？ということで、今目の前にはソニーの X3000 と iPhone 11、そして GoPro 8があります。なんで？すぐ人に影響されるサボテンがいろんなライダーから影響されまくる番組、それがブーバイクポッドキャスト、全国十数人のリスナーに向けてこっそり配信中です。アルコールあるじゃないですか、あのお酒じゃなくて燃料の方、ドラッグストアで売ってるやつ。まあ岡山ですとね、ちょっと気になるザグザグって店が覇権を握ってるんですが、一時にね、ネット上で岡山の萌え CM がみたいな話題になってて、あっという間に収束したでおなじみのザクザクですが、でね、そこでここ最近新しいの一本買ったんですよね。500ml のやつ。それがね、ラーメン2杯とコーヒー2杯だったかな。それだけのお湯を沸かして終了っていう。こんなすぐなくなりましたっけ？その燃焼効率がいいやつっていうのかな。火力の強いアルコールストーブを買ったんですけど、ちょっとひどくねっていう。一番ひどかったのはラーメンだったな。その棒ラーメンじゃなくて、三幸の鹿児島ラーメンだったかな。まあ棒ラーメンみたいなやつですわ。寒くてね、風がビュービュー吹いてたもんですから、すぐを4回アルコール入れて、4回目でギリギリ完成できたっていうありさまでね、1回 60ml 入れましたから、4回で 240? あのボトル半分使ったんですよ。うそーん。まあね、すごい風の中だったんで、本当風にはめっぽう弱いんだなと、ちょっとやそっとの風貌、じゃあもうどうにもならないんだなっていうのを痛感しましたですよ。あとね、クッカーの問題も今回浮き彫りになりましてね。また例によって例のごとく、入院中に動画を見て影響されたわけですよ。ほほうと、チタンがいいのかと、いろんな人のチタン自慢動画を見てすっかりウイルスに侵されちゃったわけでね。あの例のチタンマグ増殖の件もそのウイルスによる症状なんですけどね。だからチタンクッカーもいくつかあるわけですよ。今思えばね、そういうチタン自慢の大部分の人ってクッカーとかピカピカなんですね。でね、アルミとか勧めてる人はもう使い込んでるから汚いの。そりゃ綺麗な方に心惹かれますがな。要はね、チタンの方はロクスポ使っちゃいないんですよ。で最近気がついたんですけど、なんたらキャンプチャンネルなんて名前にしてるんだけど、開封の儀とかね、部屋の中でラーメン作ったとか、庭でとか、お前出かけてねえじゃねえかみたいな、そんな多いっすよ。そういう人たちはね、決まってアルコールストーブとチタンクッカーをこれ見よがしに紹介してるっていうね。まあそうじゃない人もいますけど、検索してみてください。特にアルコールストーブ、9割型屋内で使ってますよ。でね、今回チタンクッカー使ってみて分かったんですけど、チタンね、全然湯が沸きやしねえっていう、あの一連のチタン自慢動画は何？自分らだけが失敗したのが悔しいんで他の人たちも水連にしようとしているの？しているの？確かにね、ラーメン完成後にね、クッカーから直にラーメンをする段になって、さっき火から落ちたばっかりなのにもう口つけられるでみたいな具合に、食器としては非常にチタンは優秀だなということにはすごい感動したんですけど、一方で鍋的な調理器具つったって湯を沸かしてラーメン入れる程度ですけど、単にお湯沸かすのにすらいまいち向いてないんだなっていうことを思い知らせましたですよ。今頃だから、まあ結局こうしてね、うおうさおうあたふたあたふたした挙句、ラーツに最適なのは、あれはレイダー買った頃なんでもう6年前ですかね。みちゃんのラーツスレでおすすめされてて、先人の人たちの教えだから間違いないだろうということで、その通りに買って何不自由なくラーツできていた、キャプテンスタックのロールテーブルね。 ソートの CB 管用バーナー、あれ ST310 だったかな。そしてスノーピークのアルミパーソナルクッカーセット。これがラーツには最適だという結論に達した今日この頃です。全部誰かにあげちゃったじゃねえか。ふえー、失敗したー。本当ね、キャンプに行けないもんですから、その腹いせに、週末はラーツやコーヒーツばかりやってて、ラーツといえばですよ、黒麺ね、もうだいたい5食セットで売ってますでしょ。バラで売れっていうね。バラ売りもあるんですけど、ほんの数種類しか置いてなくってね、そのラインナップはね、大いに不満なんですよね。そのうちらの方ではですね、スーパーもコンビニもだいたいバラで売ってるのって6種類ぐらいかな。こないだ数えたんですけどね。だいたいね、札幌一番味噌ラーメン、札幌一番塩ラーメン、この二つはもう絶対あったな。で、あと四つぐらいの枠を、日清の焼きそばと、で糸麺のちゃんぽん麺ね。で、あと韓国の辛ラーメン、そして出前一丁、あとうまかっちゃんかな。その五つで奪い合うみたいな感じ。で、たまーにチキンラーメンも見かけるかな、みたいな。やっぱ昔からあるやつが売れるんでしょうね。でね、もう3歳ぐらいかな。その時以来ですから、かれこれ20年ぶり？そんな武器はいらないんですけど、かれこれ40年ぶりに札幌一番塩ラーメンを食べたんですよ。なかなかうまいじゃないですか。あの頃ね、全然味がねえなと、こんなの嫌いって思ってたもんですけど、今やすっかり塩塩塩ですわ。白菜、椎茸、人参と、季節のお野菜いかがです。長ネギ、タケノコ、サヤエンと、丸い卵も入れましょう。お好きな野菜たっぷりっていうね。これ昔の塩ラーメンの CM のフレーズですけど、今考えてみると、一切塩ラーメンに触れてないんですね。野菜美味しいですよっていう CM？いや、それこっちサイドで用意するもんばっかりだし、みたいな。今思えば斬新な CM だったんですね。札幌一番醤油ラーメンってのもあるんですね。見たことないんですけど、考えればね、ラインナップされて当然なんですけど、多分ね、私、飯花でか立花に知ったんじゃなかったかな。まあ、味噌ラーメンの方はね、幼き頃にばあちゃんに来る日も来る日も食わされて、札幌一番味噌ラーメンだけじゃなくて、味噌ラーメン全般が大嫌いになったもんで、二度と食べることはないですけども、この塩ラーメンの感動があれば、醤油もちょっと心惹かれるもんがありますですよ。どっか売ってないですか？まあ、アマゾンで買うほどじゃないもんで、岡山県で札幌一番醤油ラーメンをバラで売っているところ情報お待ちしております。あ、そうです。アマゾンといえばですよ。固形燃料ありますでしょ？20g とかね、25g とか 30g とかで売ってるやつ。あ、しもね、メスティンの半自動炊飯をするぞと。ムフーっとばかりに準備してたら入院したんで一個も使えないまま残ってますけども、あの固形燃料って蒸発するじゃないですか。どうやって保管したり持ち運んだりするのかなみたいなこと思って調べてると、コーヒーのマックス缶、大きめの蓋っていうのかな、口のところをこう絞ってはなくて、缶コーヒーの太さはそのままに大きめの蓋がついてるっていうやつね。それがいいっていうのを紹介されて、おお、そういえばこんな缶コーヒーあったよなみたいな、確かに入りそうだなっていうことで、退院してからこっちスーパーとかコンビニ、自販機なんかを目にするたびに、とりあえずアロマックス感あるかなとチェックしてたんですね。全然売ってないんですね。コンビニはさておき、スーパーなんて品揃え命なんちゃうみたいな、アロマックス感もこうやみたいなこと思ったんですけど、誰しも知ってるような有名どころしか置かないんですよね。まあ、しょうがないんで、アマゾンパントリーで3本セットで買いましたがな。で、買った直後に売ってる自販機を次々と発見するっていうね。なんでこうなるかな。そしてね、キャンプ行ってないんで、未だに固形燃料を使う機会が訪れないっていうね。のんきか。まあまあまあ、そんなこんなで、そういうことができるようなところをずっと探してましてね。ライダー仲間のいない私が頼るものといえば、Google 先生しかいないわけでして。まあ検索していると、どうやらね、こっからちょっと山の方へ入ったところなんですけど、閉鎖したキャンプ場の近くに名水、その水が湧き出てるとこがあって、そのすぐそばに、元キャンプ場かな、その駐車場的な広場がまだ残ってるみたいなこと知りましてね。まあそうなってくるとストリートビューを見ますわな。でもあまりに山奥すぎてストリートビューが手前のところで途切れててわかんないっていうね。よくもまあ Google カーもこんなとこまで来たなっていうところまで、今やストリートビューってありますけど、それが途切れるってどんだけ山奥なんじゃっていう、もうそうなってくるともう実際に行ってみるしかないなっていうことで行ってみたんですね。その名水とやらで作ったラーメンはさぞかし美味しいんだろうなっていう期待とともにね。ありゃしねえっていう。いや、その元駐車場と思われる広場らしきところはあったし、キャンプ場はどっちもしっかりあったんですよ。 その立派な管理とあってね、なんかかまどというんですかね、あずまや的なものでかまどが並んでたりするじゃないですか。そんなやつもあったりしたんで、そんなの見つけるとね、ああ、ここは焚き火禁止だったのかな、みたいなことを思いながら、こうしばらくうろうろしてみるんですが、湧き水というかね、道屋さんで反対側は川がザーザー流れてるんですね。湧き水って言ってるのにザーザーおかしいだろう、みたいなこと思って、でまあ PCX 行ったんで、それ乗って、そうですね、そんな危険なとこに行くのは原付が一番です。そのもうちょっと先にちょろちょろ流れてるようになるんかな、みたいなことを思って行ってみたんですけども、まあ道の勾配はどんどん急になっていくし、明らかに山ん中的な道ってあるじゃないですか。その杉の木ですかね。すっごい高いのが立ち並んでて、こう日光遮っているような道っていうと雰囲気分かってくれますか？で、そんな道になりの、さすがにね、もう何回うっかりそんな道へ行ってしまって、でそういう道って突如狭くなりの、落ち葉たくさんありの、ガードレールなくなりので、もはや U ターンなどできるスペースなどない。こんな急斜面で対向車なんか来たり止まったりした日にはもう坂道発進などできん。にってもさっちも行かなくなるパターンだぞみたいなことをリーダー時代に何度も経験してるじゃないですか。なんだったらブーバイクの初期なんてそんな話しかしないような気さえしますが、なのでまあいくら私といえどももうそろそろ気がつくじゃないですか。この雰囲気はやばいぞと。でまあ PCX ですからなんとかなるっちゃなんとかなるだろうと思ったんですけど、どうしよっかな、もうこのまま峠越えようかなと一瞬頭よぎったところで、運がいいのか悪いのかね、雨がポツポツし始めましてね、そうこうしてるとクマ出没注意の看板がたくさん出てくるっていう、うん、これはもう引き返すいい口実になったとばかりに引き返しましたですよ。まあね、そこを山の上の方だったんで、引き返してある程度下ってくれば雨も止んできましてね、じゃあまあもうこの辺りで適当な広場、謎の休憩所でラーでもやるかと思ってバイク止めたら、ああそうか、湧き水やろうとしたから水持ってきてねえわってことに気づいて、結局下界まで降りてきてコンビニで水買って、その近くのダムでカラスがカーカー鳴いてる中でのラーメンっすわ。ラーメンズルズルしながら、わし一体何やっとんだろうっていう。でね、まあ、そこもダムですから、ダムってことは山と山の合間、谷間じゃないですか。まあ風がビュービュー吹きますわな。で、ラーメン食べて、で、コーヒーでも入れようかっつって、マグカップのようにこうドリッパーと豆をセットするでしょ。で、まあこっちでお湯沸かしてる間、そのコーヒーの方には目を離すじゃないですか。で、お湯も沸いたんで、さあお湯入れようかってマグ見ると、ドリッパーごとコーヒーが風に飛ばされているっていうね。もう情けない。
ブーバイクはぼっちライダーのオアシスです。
コーヒーツーリングの方はですね、それこそいろいろ凝ってやろうとしたんですけど、結局シンプルになりつつありましてね、そのあれやこれや持ち出そうとしてたんですけど、どれくらいですかね、10センチ径の縦15センチくらいの円筒状の入れ物一つにまとまりそうな気配ですよ。ルオーと、わしの買ったマキネッタやミルクフローサーをどうしてくれるんじゃっていう、普段家ではね、セリアの100均のバネッタでしたっけ、バネみたいになってるドリッパー、あれを使ってるんですけど、コーヒー通の時はね、ちょっといいやつにしようと思って、ユニフレームでしたかね、1000円くらいするやつ、あれを持ってったりしてたんですけど、結局紙製のフィルターも一体になってるやつあるじゃないですか。あれが手軽でいいなっていうところへ落ち着いてましてね。そしてミル、豆をゴリゴリするやつ、あれもあったんですけど、小さいのってね、引いてると手が痛くなるんですよね。かといってでかいのだと荷物増えるでしょ。だからもう豆は家で引いてね、それを別の入れ物に入れてなんてやってたんですけど、もうそれもめんどくさくなって、今ね、さっきのフィルターとドリッパーが一体になったものに、さらに引いた豆まで入ってるもんがあってね、それ持ってったりしてますですよ。なんか構想からどんどん遠ざかっていくっていう。やっぱね、頭であれしてこれしてなんて思ってみても、実際やってみるとね、どんどん変わっちゃうんだなっていうことをひしひしと感じる。きっとね、そのうちもうええわっつって、インスタントのやつ、粉入れてお湯入れるやつ、それになりますよ。あ、そうっすよ。あとね、ただコーヒー飲むだけってのもあれだなみたいなことずっと思ってて、そんな時にまたマツコの知らない世界でね、東京のチーズケーキを知り尽くす男とかいう人が出てて、何が東京じゃと、岡山のチーズケーキもうまいぞとばかりに、いやまあ知らないんですけど、よし、わしはコーヒーを飲みチーズケーキを食べる、そういうコーヒー通をやろう、決めたみたいなことを思って、まあ、出かける時にね、ちょっとケーキ屋に寄ってチーズケーキを2回ぐらいかな買ってコーヒーつ行ったんですね。結論、崩れるんでダメ。 そりゃそうですよ。ケーキみたいに柔らかいものバイク積んでガタガタしたとこ走るんですから、原型とどめないくらい変形しますがな。あとね、美味しそうだったんでプリン買った時があってね、その時はね、下のカラメルと攪拌されて謎の液体になってたりもしましたよ。プリンを食べるんじゃなく飲むっていう。しかしね、最近のケーキはスプーンをつけ上がらないんですね。エコとかなんとか書いてましたけども、じゃあその過剰な梱包をその前にやめろやって思いませんか？スプーンはいるだろうと。むしろ箱についてる意味不明なシールよりいるし、エコだって言うなら保冷剤は必要な人のみにせえと。わしはすぐ食うんじゃってなもんですわな。そのコーヒーは何も入れずに飲みますので、スプーンいらんなって思って持って出てなかったんで、形も意味不明になったケーキを手づかみで食べるありさまですがな。なんじゃこれはと思って、コーヒーと一緒にチーズケーキを食べようの会は2回でやめました。っていうかね、そもそも甘いものが嫌いなんですよ。お前そんなのばっかりじゃねえか。
ブーバイクはロンリーライダーの吹き溜まりです。
ということで、いよいよ職場復帰もできそうということで、そうなると大ピラにお出かけもできますんで、まあ、ようやく久々にキャンプ行くかなと今計画中でね、ちょうどこんな私を誘ってくれる方がいらっしゃったので、まあ、ちょいとお邪魔したいなと。弾薬一発目にしてはちょっと歯止めなとこなんですけども、行ってこようと思ってますですよ。まあ、いかんせんですね、テント泊なんて4月以来なんで、7ヶ月ぶり、おまけに行ったこともないところなもんで、果たしてどうなることやら状態というか、あんまね、荷物も持っていけられそうもないんで、今厳選してるところなんですけど、まあ、とにかくね、いつも食と非、まあ、食は食事ですわな。その晩は何作ろうかなとか、何買っていこうかなとかね。で、火は焚き火でね、どこで巻き替えはいいんだろうみたいな、炭持ってった方がいいのかなみたいな、そんなことばっかりにいつも頭取れて、いざ寝るようになってから、あ、寝床作ってない、これから作るの面倒、もうええわこのまま寝たれっつって寝ちゃうから、寝てる間に痛いわ寒いわで、なんか寝てんだか起きてんだかわからない状態で時間が過ぎていきの、そうこうしてるとあたりがちょいと明るくなってきて、このまま寒くて痛いの嫌だってなもんで、ええー、ともごもごとテントから出るみたいなありさまを繰り返してるもんでね、まあ、実質ね、キャンプ行ってるうちの3分の1下手すれば2分の1が寝てる時間になったりするってのに、そんなありさまではいかんと。もうこうなったらかくなる上は、まあ、火はさておくとして、食なんかもうどうでもええと。なんだったら弁当でもカップ麺でも構わんと。とにかくね、睡眠ですよね。そこを作り込んでいきたいと。そして今度という今度は防寒を万全にするぞと、今燃えてるところですね。あれ2回目のキャンプだったかな。岡山県内にある年おじさんのキャンプ場ってところで、そのグランドシートでしょ。でっかいインフレータブルマットを2つ折りにするでしょ。で、そこへレンタルの毛布を敷くでしょ。で、寝袋と。そしてその上にさらにレンタルの毛布で、ナイロンパンツ履いてパーカー着てフードかぶって北海道ベタベタ張ってっていう、そこまでやったらね、えらく暖かく快適に眠れたっていう記憶があって、まあきっと毛布サンドイッチが良かったんだろうなと思うんですけど、さすがにね、毛布をキャンプに持っていくっていうこともできないもんでね、まあそれでもね、今度はあの時以上に暖かくなってやると、あれからどんだけ道具沼にはまったと思っとるんじゃと、足を舐めんなと、今度という今は満を持していくつもりなんですね。ということで、これええでってな道具とか防寒するものがあれば、ぜひご紹介をお願いします。もう私には何をどうすればいいか全然わかりません。全然道具沼に落ちた経験が役に立ってねえじゃねえかっていうことで、ブーバイクラジオまた次回の配信。